はい、皆さん、ドイルジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイルジへようこそ。お相手は私、自分にとっての神といえば、星新一なこたつと、
神なんていません、おまけと。
生き神様の萩尾元先生の旗と、映画音楽の日本人バージョンの神なら、久石譲なチャムレイと、
柳瀬隆先生を敬愛するタンタンです。
なるほど、はい、この番組映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体に乗ってしまった通称映画凡人たちが集まって、全く思ってみない話をスキャッティにお届けする映画通販型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ、
さあイエーイ神ということでね、10月5日になりましたけれどもね、
なりました。
10月が始まっちゃうとこれもうね、困る人が多いんじゃないですか。
え、
ちょっと消費税増えてるらしいですよこれ。
あ、
ちょっと今まだ実感ないんだけど増えてるらしいんですよね。困っちゃうな。でね、今回のラインナップなんですけど、まずね、ドリフェルトシングスこたつがやるんですね、
はい、
そしてネットフリックス会いましょうではサバハってね、言いたくなる韓国語第1位を獲得したサバハ、
そうだったんだ、
さあそれでは参りましょう。第132回ドイラジスタート。サバハ、サバハといえばね、やっぱりこうパッと皆さんが出てくるのはサバ缶だと思うんです
おおおお、
サバ、サバ、
曲がった気がしますけど、
サバ缶、サバ、サバ缶、サバ缶、
サバ缶がね、
優しい世界だ
ここ1年ぐらいですかね、サバ缶ブームみたいなの、すごいよね。
そうなんですか。
すごいよ、書店とかでしか正直分かってないんだけど、サバ缶のクッキングのなんつうんですか、
サバ缶だけのね、
そう、レシピそうとか出まくってるし売れまくってるしみたいな感じで、サバ缶もすげえ売れてるんだよねやっぱね。
まあそれが前提があるから、
もちろんそうだよね、どうしたのみんなってサバを急に神と崇め立てまつってる雰囲気が出てる、サバ缶みたいなね感じが出てんなって思ってね。でも食べてます、サバ缶。
サバ缶食べたことがない。
そうなんですか。
あ、おまけも食べたことないで苦手です。
あ、苦手。
どんな
苦手意識があります。
意識、缶の中に入った魚の水煮みたいな、
そう、水煮の、なんかあの感じがちょっとなんか苦手な感じがあります。
ちょっと古、多分情報が新しくなってないんで、昭和のサバ缶イメージのまんまにはなってると思うんですけど、
なんかやっぱその砂漠臭さありそうだなとか、あとなんだっけ、似てるはずなんだけど、なんだか生感あるなとか、何かがなんかね、何か不思議ななんか抵抗感を感じて
る。俺一言物申したい感じで、
お、
ガールさんが
缶をねちょっと優先して感じて温めてあげるとね、ちょっと美味しくなりますよ。
缶ごと
でも缶詰全般、
わかりますよ。でもね、やっぱああいう缶詰ってあれじゃないですか、前提、調理しなくて、開けたら食べれるみたいな、あのまま食べるんでしょ基本。
じゃあ水煮じゃなくて味噌煮。
でもね、味噌煮もなんだか苦手なんです。
あ、そうですか。
ね、
そうなんです。
でもね、あれですよ、まあツナ缶はいけんですよね。
ツナ缶、
それ私もわかります。ツナ缶は美味しいですよね。
ツナ缶はなんかねサラダに乗せたりとか、マヨネーズあえて、なんかこうパンとかに乗せて、
あ、オラムフーズですか
ね。
あ、オラマス、
ツナあんまり好きじゃない。
美味しい。
やっぱね、ツナの方がやっぱそういうもうちょっと淡白な感じになってるので、なんかこう生感が薄いんです。だからいけるのかな。
でもなんかそうなると油を感じてしまうかな、ツナの場合。
そうですね、ツナはちょっと油っぽいなと私は思っちゃう。
さっきから油は切りますよもちろん。
切っても。
おお、でもあれは程よい油でいいんじゃないですか。
おまけさん、生感が苦手なんですか。
お刺身も光り物苦手的な。
おいしい。
多分その辺から、やっぱその辺の前提があるから。
バッテラとかダメなんだ。
ダメかな、ダメです。
それを、
私はお寿司大好き人間。
そう、さっき食べ寿司食べてた。
その生感を解消するのはやっぱサバカレーですよね。
全然わかんないけど、ああって言っちゃった。
それもサバ缶の 流行ってるからこそまたこう、バリエーション出てきてる。
90年代であるコーチというドラマがありましてですね、うん、浅野温子と、うん、玉置浩二主演のドラマがありまして、
トレンディー感すんごい、
はい、さびれたサバ缶工場を浅野温子がこう大企業から左遷されてくるんですけど、その協力して再建していくので、最後に出したヒット商品がサバカレーなんです。
あ、その頃からあるんだ。
テーマソングが田園です。
あ、そうだったの。そうだったんだ。
なんか麦わら帽かぶってる、歌ってるイメージすごい出てきましたね。
サバとカレー合うんですかね。
あ、まあ、カレー美味しいですよ。サバカレー。
普通に缶詰のカレーうまくね。
缶詰のカレー。
稲葉
。
タイカレー。タイカレ
ー。あれすごい。
あれだからシーチキン的なやつのバリエーションですよね。
そうですね。
うん、
あれのね、グリーンとね、はいはいはい、イエローとね、はいはい、まあ、レッドもあったかな。はい、全部うめ
え。あれ匂いすごくないですか。
匂い、
まあすごい
ね。匂い
はタイカレーです。
匂いが美味しい。
あれもう、あれ同居人があれ食べた後のキッチンのああもうやめてくれっていう。
換気マックス、換気マックスみたいな。
食べたのを共有しなかった場合は、うん、やっぱ
納豆問題と一緒です。
うん、ああ、ね、
そうですね。公園で食べてほしい。
なるほど。
公園でだから
ナンプラー的な匂いがあるから、なんだろう、わかんないけど。
ナンプラーじゃないか。うん。多分スパイス的な匂いはかなり強いです。
匂いで思い出したんですけど、シュールストレミングっていう、あのスウェーデンにある塩漬けにし、
はいはい、
ものすごい匂いらしいやつ、
めちゃめちゃ臭いやつで有名なんですけど。
臭いやより臭いやつね。
そうそうそう。それを大学の時に友達と、よしやってみよう、あ、食べてみようって、あ、匂いを嗅ごうみたいな。なんか後輩か誰かが突然言い出して、大学のそう中心みたいなところでみんなでレインコート着て、あの汁が飛んだらその汁も臭いからレインコート着て、
カチャって開けて、
カチャって開けて匂い嗅いで、うわくせーっていう会をやりました。
すごい大学生っぽいですね。
それを思い出しました。
それはスタッフが美味しく食べたんですか。
まあ頑張って食べました。美味しいはあれですけど、
それ何、口に入れるとやっぱ大丈夫とかそういうことはない、臭い、
まあ、でもいや、まあ臭いかな。あ、でも別にまずいわけではないので、パンとかにのせて、
臭いだってそうだもんね、別にまずいわけではないので、
くせーって言いながら食べて、楽しかったです。それを思い出しました。
その工場は働けないね。
うん、
あの工場の時は臭くないんじゃない、わかんないけど。
かな、
いやー、どうなんだろう。
缶に入れてる間に発酵
して、あー、そういうこと。
いや、わかんないです。缶の中で発酵させるんだったら臭くはない。
確かに。ただまあ空輸はできないから、すごい注文してから届くまで日数が、多分海、
へえ、
多分飛ぶとはじけちゃう。
そうそうそうそう、
圧力で。
ああ、
しかも飛行機、飛行機使えなくな
る。ガスやべえ。
地獄になる。
テロだ。
そう、本当テロ。
海味のテロ。
シュールストレミングステロ。
ナンプラーとか持ち込めないんですよ、確かに。
あ、そうだ。
違ったっけ。
どうすんの。あ、船で。
だからすごい時間がかかりました。
食べたことない。まあでもね、これだから何の話だって話ですよ。
サバ缶。
ね。だから要は映画館の中でそういうものは食べれないよね。
それ
は
そっちか。
そっちか。
ことだよね。
まず缶詰開ける音も気になっちゃうし。
匂いもやっぱ気になっちゃうし。向いてないんだなーっていう再確認でした。
そうでしたっけ。そういう話なんです。
まあやっぱ映画の話したいなって。そういうことですか。あまりに関係ないね、導入から始まりすぎて
何のこれ、
そうそう、
番組だっけなみたいな
なっちゃうから、だからやっぱり映画館のことを考えてましたっていう結論をね、つけたい。ありがとうございました。じゃあ最初のコーナーいきましょう。ドイフェイバリットシングス。はい、このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなものをまたはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。ということで今回はこたつです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、こたつといえばですね、やはりラジオ向きじゃないネタ
自分で言う、
ね、ちょっと続いてなっていう、基本的にはね、そういう感じなんですけども、今回それの最たるもん出てきたかなっていう感じしてくるんですけども、ちょっとご了承していただきたいなと思いますね。
やってきてるからね。
もうマジック・ザ・ギャザリングとかやってますからね。今回もあのマジックです。
あ、マジック、
はい、好きなクロースアップマジック参戦ということで。
んー、クロース
クロースアップマジック
とは、
クロースは
ク。
黒
あのね、そう、クローズアップマジックね。
言い直しましょう。
ま、まあ、日本語的に言ったらクローズアップなんだけど、クローズアップマジックっていうのは、はい、マジックってそもそもわかります？手品、技術的なあれのジャンルなんですね。例えば、ステージマジックとかね、あのイリュージョン的なやつとか、うんうんうん、そういうのではなく、こうすごい至近距離で身近で見せるタイプの手品をクローズアップマジックで言うんですよ。
なんかテレビとかでやってるやつですかね。番組のこう一回で、
あ、そうそうそうそう、
なんかやってみますみたいな、
うん、なんかこうね、キャストたちがテーブルを囲んでて真ん前にねマジシャンがいてなんかやってくみたいな。
どうだっけ、メンタリストのダイゴとかがやってるような、
ああ、まあそういう感じですね、うん、あれもまあメンタリズムっていうジャンルではあるけれども、
目の前に集まって、
そうですね、うんうん、ああいう感じのイメージ、うんうん、中でもトランプの手品が好き。さらに分類するとよくねマジックでね、種も仕掛けもありませんみたいな文言あるじゃないですか、うん、が好きです。種も仕掛けもないやつが好きです。
そんな手品がある
んです。本当にないってこと
なんですね。ないやつ、そう、要は種っつうのはまあ仕込みですね、うん、仕込みなし、仕掛けなし、うん、要は技術のみっていうのがすごい好きなタイプでございます。で、あとまあ皆さんこれは大前提として知ってなきゃいけないんですけど、これマジックを見るときでもやるときでもこれは絶対に知ってなきゃいけないサーストンの三原則、これご存知ですか？これは皆さん、あの核持ち込まない持ち込ませみたいな、ああいう三原則より下手したら大事ですよ、これ。サーストンの三原則、
トランプを持ち込まない。
じゃあ持ち込ませてください。これはね、原則1ですね、はい、マジックを演じる前に現象を説明してはならない。ほうほう。原則2、同じマジックを2度繰り返して見せてはならない、うん、で原則3、種明かしをしてはならない、っていうのがあるわけですよ。これ求めたらいけないわけですよ、観客も。え、ちょっともう一回もう一回、え、もう一回もう一回、え、もう一回もう一回、そういうのはちょっとあ、マナー違反ですね。
どうやったんですかって、
種明かしですよ、それ。ダメですよ、そういうのは即犯罪です。
犯罪なの？
言い過ぎでしょ。
禁錮刑ですよ、もう、ね、気をつけてください。というわけで、そういうのをね紹介していきたいなというふうに思います。じゃあもぐもぐのおまけさんに振ってもらおうかな。
好きなクローズアップマジック1つ目、
はい、ということで1つ目はアンビシャスカードでーす。ね、皆さんご存知、大好きアンビシャスカードでございます。
知らない。
知らないですか。皆さん多分見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあちょっと僕あの映像こちら持ってきたんで一回見てもらおうかなと思うんですけどね、あの前田智弘さんっていうね、日本のマジシャンがいるんですけれども、そちらの方が得意としている手品でございます。ということで、じゃあちょっとご覧いただきましょう。これはあの世界仰天ニュースの映像なんですけど、
あ、この人見たことある。
これ今カードを1枚選びましたね、うん、さあこれを見てください。
あ、
見たことありません？
見たことある、
知ってた。
一番上に移動するってやつ、
はい、うん、はい。というわけでですね、アンビシャスカード、パチンって指鳴らしたら、あの、あなたの選んだカードが一番上に上がってきますよという、うん、このカード、うん、
知ってた知ってた、
これ知ってますね皆さんね、うん、結構有名だと思います、うん、てか これを有名にしたのが前田智弘だと思うんですけど、はい、これ要はサースの三原則を実は破ってるんです、すでに、
あれ、
何回も同じ現象を見せてるんです。
あ、本当だ、ダメじゃないですか、
は
い、
なんだけどそれが成立しているトリックなんです、これは。ん、要は何回も同じ現象を見せることが可能なマジックがアンビシャスカード、これがねすごい、わかりませんか、
これ捕まらないんです、
これ捕まらないです、これ、え、やってやって、もう一回やって、もう一回やってって、これ何度も見せるわけですね。で特に前田智弘さんがよくやるのは、まあ、サインしてもらったカードを入れました、パチに鳴らしました、上に上がってきました、じゃあもう一回やってみましょうか、じゃあコードちゃんと真ん中に入れてみましょうねとか言って、やっていくんですけど、要はこう毎回自分でツッコミを入れていくわけです。これ途中ですり替わってるってことなんじゃないんですか、とか、じゃあそうじゃないことを今証明しましょうとか、これあのめくるときが怪しいと思いませんか、じゃあ あなたにめくってもらいましょうとかね、一個一個あの可能性を潰していってるんですけど、これがなぜ可能なのかっていうと、要はこれ毎回カードを上に上げる方法が違うんです。だから、
なるほど、要
はそう、トップコントロールっていうのはマジックであのよくある一番上にカードを持っていく方法っていうのはもうバリエーション死ぬほどあるんですけど、うん、それを幾通りも見せることによって同じ現象が見えてるだけなんです。
あ、これ三原則守ってる？
そう、だから一応守ってるんです。つまり、うん、そういうツッコミ、今真ん中に入れてないんじゃないの？とか、 めくるとき怪しいんじゃないのっていうのは手前でもうやったんですよってことなんですよ、うんうんうん、でも今回やってるのはそれじゃないので見せてますっていう、
同じ現象だけど別のマジックにしてるから同じことしてない、
そう、なるほど、っていう画期的なマジックなんですよ。
へ
え、これがね、まあまあ、作ったのはね、ダイ・バーノンっていう方なんですけど、まあこれまあ1890年代後半生まれなんですけども、1900年代ね、まあ超、めちゃめちゃ大活躍、大体のあの、マジック考案したのこいつなんじゃねえかっていうぐらい、ダイ・バーノンって人ね、まあ有名な、その人が1920年に作ったやつで、で、それのね、まあロベルト・ジョビーって人がもっと改良したやつを、まあ前田智弘さんがこれやってるんですけど、まあとにかくこれは何回も同じ現象を見せられるし、っていうマジックが他にある？っていう、
うんうん、
僕これを見てちょっとマジックすっごい面白いんだけどって思っちゃったっていうね。で調べてみたら前田智弘さん僕の大学の先輩だったというね、
あれ、
お
変人ですね、はい、理系だったというねことなんですよ。なのでね、皆さんもね、あのアンビシャスカードね、ぜひねやってみてくださいね。
できるんです
ね。ちょっと何言ってるかよくわからないけど、
小田さんやろうと思ったことないんですか？
あ、もう全然ありますよ。ありますけど、要は難しいわけですね。つまりマジックって種を明かさないけれども、うん、種を明かしたからといって何か魅力が目減りするものじゃないんですよ。これは多分物語とかとも同じで、話の結末とか方向とか分かっててもやっぱりその過程とかがすごいんですね。で、前田智弘のやっぱすごいところっていうのはストーリーテリング力なんですよ、基本的には。
はいはい、
マジックって現象だけを見せるっていうのではなく、どういうストーリーでどういう一連の動作で持っていくかとかがめちゃめちゃ面白いですね。
うん、
そういうエンターテインメントなんだって思ってみると、アンビシャスカードが今いろんな方が演じてると思うんですけど、多分みんな違うように見えると思います。
へー、
アンビシャスカードという現象だけ見るんではなくて、何かこう演目の中の一個として見ると、あ、なんか全然違う現象に見えるっていう発見があるんじゃないかなってい
う、
ね、
だからもうやってることと現象知ってるけど、いろんな人の見ることがバリエーションが、違いが面白くなってくる。
そうそうそうそう、面白い、あ、この人このやり方今入れてくんだとかね、
うんうん、
種とかを逆に知ってからもより、だったらこれ相当技術あるってことじゃんとか分かったりとか、すんごい面白いんですよねっていう感じです。で、これ1個目でした。
じゃあ、はい、好きなクロースアップマジック二つ目。
はい、二つ目はですね、アウトオブディスワールドです。
ん？
アウトオブディスワールド。
え、外出されちゃう？
これ、チャンバレ、どういう意味？
この世界から何出しちゃ、出すよ、みたいな。
って感じなんだね。
のかな？
ジョジョの必殺技みたいな。
そう。
あ、本当だ。
あのね、てか、ジョジョのなんかスタンドに、スタンドじゃない、技だね。技だよね。
あ、はい。
ぽいなっていう。名前がかっこいいっていう。
まずそこがあると。
まずあるね、うん。
言いたくなる。
言いたくなる。で、これはね、あの、同じものを何回も見せるタイプのではないんですが、これ、あの、ポール・カリーって人が作ったやつなんですけど、ダイ・バーノンがね、さっき言った、いろんなマジック考案した人ですよ。ダイバーノンこう言ってます。19世紀にね、今世紀発明された唯一のカードマジックであると。これどういう意味かっていうとですね、カードマジックっていうのはね、もう大体出尽くしてるんですね。やり方とか、
その頃に
アイディアとか、そう。今は新しいカードマジックって基本的にはできてないんです。っていう時代に僕ら今生きてるんですよ。
うんうんうん、
っていう中で19世紀にこれができて、
うん、
このマジック大好きだった人っていうのがウィンストン・チャーチル、
ね、
お
ー、まあ、ウィンストン・チャーチルが演じてたわけじゃないんですけど、チャーチルがね、まあ、マジシャンこう呼んできて、うん、ちょっとやってやって、
うん、
え、もう一回やって、もう一回やって、
あ、
え、もう一回やって、もう一回やって、
ダメじゃん
っつって、何回もやらせたという、
ダメじゃん
っつって、そう、チャーチルダメなんです、
捕まえろ、捕まえろ、
あいつはダメだ、
捕まえろ、
あいつは映画になってる場合じゃないっていうねことなんですよ。これじゃあ実際やってみますか。これそんな難しいもんじゃない、
そんな、
まあ、僕はあのだからこれね、演じながらマイクで喋る、こう無理くせえだなって思うんですけど、これあの買ってきたんで、マイク、マイクじゃねえや、トランプ
を。マイク、
はい、これ僕ね、バイシクルっていうやつが好きなんですよ、うん、
トランプ、
トランプ、うん、でね、前田智弘さんはね、タリホーっていうね、あのカジノとかでよく使われてるね、あの真ん中に円が書いてあるやつですけど、僕はね、
そういう定番のがいろいろあるんですね、
あるんですよ。でこれちょっとごめんなさい、開けてもらっていいですか。まあ別に破ってもいいです、何でもいいです。
あ、やっぱこういう新品から開けるのが大事ですか。
あ、大事です。もうあの本当に新、いや別に破いて全然いいです。あの新品を使うと使いやすいんです。
え
単純に使いやすいんです。
そうなんだ。
これもしかして紙製のトランプって触ったことない人います？触ったことない。みんなプラスチックトランプばっかり触ってるんじゃないですか。
ちょっと自分ではよくわかんないです。
何製のトランプを使って
る。あ、匂い嗅いでますね。チャムレ匂い嗅いでます。よくわかんないけどマイクも置いちゃって匂い嗅いでます。で、あのジョーカーとかちょっと取り出してもらっていいですか。ジョーカーいらないん でジョーカーにね、こう自転車に乗ってる王様がのあれなんですけど、だからこれバイスクルっていうやつなんですけどね。で、あとなんか広告カードみたいなのあるじゃないですか。これ使わないんでね、まあ、これいらないです。で、あのこれよく切ってもらっていいですか。さあ今切ってますね。これヒンズーシャッフルというね切り方でございます。これはまあ基本的に
種類あるんですか。
あ、いっぱいありますよ。う
ん、名前ついてたのね。やっぱ
シャーみたいな。
あ、あれリフルシャッフルってやつですね。
シャーできません、ね、
はい、いいですか。もうちょっと切ってもらっていいですか。おまけさんも切ってもらっていいですか。これおまけさんってかちょっと手が冷えちゃった。
お寿司お寿司に
あ、いいね。おまけさん、おまけさんがカードをカットすると、
おかしいなこと言ってるこの人。
なんか寿司握ってるじゃないですか。
おかしいなこと言ってるこれ。さあもう考えてトランプやってますけど、
さあもう
見えましたよ。なんでだろう、
光物。さ
あ
さ
あ、ということでね、まあ、基本的にあのチャムレーさんこれあの今切ってもらったと思うんで、
はい、
だいたい半分ぐらいに分けてもらっていいですか。なんかあの時間短縮したいんでね、半分ぐらい、はい、どっち使います。
こっち、
こっち、
右の。
じゃあこっち使わないね。これ使いましょうね。でも今バラバラにどうですか、なってますか。
なってますよ。
なってますね。うん、いい感じですね。
いい感じですね、
はい、
じゃめっちゃ切ったから。
めっちゃ切ったね。
握った。
じゃあこんなのからね。黒いカードと、あとね、赤いカード。これトランプって黒と赤の2種類ある知ってますか。知ってます。
あ、なんとなく。
を今1枚ずつ取り出しました。
はい、
はい、で誰ですか。じゃあ畑さん。
お、うん、
畑さん多分鋭いんでね、感覚が。
そうなんですね。
赤と黒2種類しかないっていうのはご存知だったわけですよね。
うんうん、はい。
じゃあこれ今一番上のカード僕取ったんですけど、
うん、
これ赤か黒どっちだと思いますこれ。
あ、なるほど、はい、黒。
これ黒、
うん、
これ赤ですね。
おお、
って感じでこれ置いていきましょう。
ああ、なるほど。
はい。
なんか、見たことあるかも。
あ、黒。
これ黒。
黒。見ずにやってる。
は
い、
赤。
赤。いや、これは畑さんが選んだんです
よ。ああ、そういうこと。
うん、黒。赤。
赤。
赤。
赤。じゃあこれちょっと内側からも行ってみましょうかね。
内側。この辺
行ってみましょうか。
うん、黒。
黒。
ああ、内側そういうことか。
じゃあこの辺とかどうですか。
うん、黒。
黒。じゃあこの辺どうですか。
うん、黒。
これ黒。じゃあこの辺どうですか。
赤。
ああ、いい感じかもしれないですねこれね。
何がいい感じ
なの。怪しいな。
これどうですか。
怪しい。
赤。
赤、
うん、
ちょっと反応が遅かった。
怪しい。
いや、僕は操作してないですよ、
うん、黒。
怪しいな。
黒、はい、うん、
終わったらこれ面白かったですねで終わるかもしれないな。
じゃあこれどうですか。
黒。
黒。じゃあこれあの畑さんが自由に今選びましたね。
うん、
じゃあこれあのちょっと趣向変えますよ。
うんうん、
こっち赤、こっち黒で、
うん、
チャムレ、
はいはい、
これチャムレ持って、
じゃあ途中から赤黒が逆
転、途中から、はい、うん、これチャムレやってもらっていいですか。じゃあ
畑さんに、
いや自分でモコンって直感で置いてって
言わずに、
うん、
あ、そっち奥偏ってんね。おー、はいはいはいはいはいはい、
赤、
はいはいはい、
赤、黒、
あ、
赤、黒。
これ要は観客の方に選んでいただいてるというマジックなんですよ。
ですね。
ね、はい、まあでしたっていうね。
え、終わり？
いやいや、じゃあチェックしてみましょうかね。
うん、
じゃあちょっとじゃあめくりますよ。
はい。
じゃあまずこう黒のとこね、
うん、
見てみようか。
私が
チャムさんの選んで。
チ
ャムレ。合ってる。
黒だ。
合ってる。
黒。
合ってる。合ってる。
黒だ。
合ってる。合ってる。
すごくないですか。
怪しいな。
どうやって？
あ、赤い方も見てみましょうか。
は
あ、
うん、
合ってる。
赤い。
どうなってるんだ。
じゃあこれ。
あれまとめてみてる。
一気に全部揃ってる。
も
う
全部揃ってるというね。
本当だ。
あの2位に選んでいただいたんだけど、色が赤黒バラバラになっちゃうっていうね。これがアウトオブディスワールド。これを見たらチャーシューが、もう帰ってもう帰ってもう帰ってってなったらしいんですよ。これ面白いよね。
どうやってやったんですか。
あれ、だから聞いちゃいけないです。種明かし しないんです。
なんかでもね、自陣を全部一色に染めるみたいな感じが、なんかこの
あーなるほど、
うん、チャーチル好きかなみたいな、
ちょっと戦争感、戦争感ですよね、わかんないけど、まあこういうねのあるよと。だこれを僕はなんかちょっと水と油って近いマジックがあるんですけど、まあ要は赤と黒がねこう分かれちゃうよっていうやつなんですけど、それよりもっとさらにド派手な感じので、こんなんあったんだみたいな、
こっちの方がド派手だった
と、こっちの方がド派手ですね。水と油とかだとやっぱあの数枚ずつなんかちょっとチェックしてます。これも半分これチャモリが適当に切ったわけですから、うん、っていうね。
人のせいにしてるな。
いや人のせいっていうか、これはあの要は観客に選んでもらうというのが新しいっていうスタイル。
で新品だから仕込んでないですよから始まってると。
そうそうそうそうそう、そういうことです。仕込んでないですよっていうね。仕込まれてましたこれ。
いや仕込んでない。
仕込んでるな。
いやだから皆さんの考えいいんですね。仕込んでるなっていうことなんですよ。
うん。これは全部。全部黒って言ったら
大変なことになってるかもしれないですね。
そうですね、うん、1枚赤で
もう一回、
あもう一回はサーストの三原則覚えてください皆さん。もう一回
は、ね、今2回2つ目、はい、ダメなやつですね。
じゃあサーストン警察に連れてかちゃうよ。
じゃあ次ですね、次行きましょう。
好きなクロースアップマジック3つ目、
はい、これはねサンドイッチカードです。うん、なんか聞いたことありそうな感じですね。
カードが
なんか大体想像サンドイッチされるのかなみたいな、うん、これ僕がね多分初めてまともなマジックを教えてもらったっていうやつなんですよ。だからだいぶちょっとこれは高校生クオリティというかね、当時のね、うん、あの、はい、初めてのマジック的なやつなんですけど、これもちょっとやってみようかな。
おお、
うん、
すごい。
でこれはね種も仕掛けもないの好きなの、これ仕込みあります。これ
ちょっと、
え、
はい、時間いりますか。
あいらないです。
あいらないんだ。
これはですね探偵カードというものをちょっと用意しますね。
うん、探偵、
あのねジャックが2枚あるとねこれ探偵役になるんです。これがちょっと仕込みですね。
ジャックのハートとダイヤ、
はい、はい、うん、ありますね。
ジャックでサンドイッチするんだ。
じゃあなんか
あ
1枚選んでもらっていいですか。
あ
タンタさんが1枚選ぶ、
はい、
これ誘導してる。
ジャック、
いや誘導してない。
ジャックだ、またジャック、またジャックだ。またジャックで。
いや絶対ジャックは選びます、
ね。ずいぶん後ろから飛んで、はい。
じゃあはいこれ。
はい。
スペードのジャックだ。
見て、これラジオ聞いてる人どういう。まあこれ取る
三番。私これ見ていいんですか。
だ俺以外見ていただいて、うん、はい。
見てこたつさんが目をつぶって。
はい、うん。はい。
こたつさん以外のみんなは見ました。
はい、
はい、
はい。
じゃあ戻してもらって。
戻します。
はい、はい。でこのカードで合ってますか。
はい。
はい。
じゃあこれをね。これ置いといて、でこれね、
あ探偵が入り込むぞ。
ジャックとジャックですね。
ジャックと
これを上と下に置きますよ。
はい、
うん、挟んだ、
挟んでる、うん、
サンドイッチ、
まあ、サンドイッチ、これがサンドイッチカード。
うん、
つまりカード54枚あるじゃないですか、うん、そのうち52枚使って、うん、この52枚の間に、
うん、
これ選んでもらったカードがある、
うん、
ということが分かったという手品なわけでないんですよね。
これから見つける。
これ見つけ、これあの徐々にですね、この2つのジャックが、
うん、
進んでいくのか、
進んでいく感じ、
追い詰めていく、
追い詰めていく、
追い詰めていく感じがあるんですよ。ちょっとじゃあいいですか。じゃこれをね、はいはい。
うわ何？急にバサバサし始
めた。1枚。
ああ、
あれ
一瞬で、一瞬で。
ちょっともう一回お願いします。
いやもう終わった。ちゃんと見てください。
ちょっとやりますよって言ってください。
今だ
って
何も言わないから、だんだん行くんじゃないんだ、うん、一気に挟み込む
サンドイッチ早
っ。だんだん行ったと思ったら早かったですね今ね、
一瞬で、
はいはい、これ一枚挟まれてます。
これ
でもこれ合ってるか分かんない、俺外れてる可能性も全然あるんで、これじゃないですか、どうですか。
じゃタンタンさん
めくってくださいこれ、
うん、答え合わせ
せーの、
合ってます。
おっとイエーイ、これダイヤの2でしたみたいな、
はいはいはい、
っていうね、これジャックに挟まれちゃうよみたいな、これサンドイッチカードって言うんですけど、これいろんなバリエーションこれもあるんで、うん、これ考案したの誰とかさっぱり分かんないんですけど、まあでもこういうのも高校生の時とかね、
はい、
やっぱ休み時間とかやるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、その流れで結構マジック好きになっちゃったなっていう感じがあるんですよね。
これはあの三つ今までやってあるんですけど、はいはいうん、マジシャン的には、
はいはい僕マジシャンじゃないですけどね
いやマジシャンですよマジシャン的には
マジシャン
的には結果 100% 出せるものなんですか。
あもちろんあの失敗とかもありますけど
す
いや、うん、失敗した時のリカバリーができることなんですね。あはい、
ということになってますけどみたいなんでつなぐみたいなことですか。
そうですね、うん、要はどういう失敗にした時とかそりゃみんなそうでしょ。スポーツとかでもさ受け身取って次の行動に行けるかどうかとか、うんうん、そういうのもやっぱあの、まあ、技術として必要ではあるっていうことですよね。
特訓の成果ってことですか。
これはでもねやっぱ高校生的なこれはあんまり練習はいらないです。このサンドイッチカードは、
サンドイッチカード
これは問題ないです。あてか今見せたの練習はあんまいらないです僕が。てか練習必要だったらやんないですここで、
はいはい、
っていうね、はい、感じなんですけど
習得も早い感じ。
そうですね習得も早いですね、うん、でアンビシャスカードとかをやるんだったらさっきのね前だと思い、うん、あれはめちゃめちゃ練習が必要です、はいはいはい、っていうね。いろんなとこでいろいろしてくる人とかいるわけですから、はいはい、ちょっとソウルシュソウルシュとかさちょっと今それを見してとか言われた時の対応もできなきゃいけないですよ、
はいはいはい、
なるほど。
いやちょっとごめんなさい今ちょっと触らないでもらえますとかそういう冷たい対応してたらね、
は
い、
あ
のそれはちょっとね
ちょっとあーってなっちゃうんで、うんうん、そういうのも必要になってね。で僕の時は、はい、まあ今トイザラスとかでも結構売ってますけどマジックグッズとか
あ
いうね天陽さんが売ってるやつとか DP グループが売ってるやつとかああいうのを買って、うん、なんか種見てあーこれあんまり練習いらないなってなんか人前で披露するとかいうのがね結構好きだったんですけど、うん、ギミックがあるやつはね処理困るんですよ。仕掛けがあるもの、
ほ
う
ほ
う要は仕掛けあるトランプとかでやったらえちょ貸して貸して俺もやるし、はいはいはい、ってやったらもう終わりなわけです。 あ仕掛けありますそれっていう
バレちゃう、は
いはい、そうっていうのをやっていくとだんだんこれって実践向きじゃないんだなって分かってくるわけですね。
うんうんうん、
なるとあじゃあそうじゃないそういうの使わないマジックの方が面白いよね、うんうん、いう風になってってこういうのが基本的には好きだなっていうねクローズアップマジックの、はい、種も仕掛けもないやつが好きだなっていう話です。
はい、
さあじゃあまとめですかね。
はい、映画につなげてください。
はい、映画と手品の相性っていうのはね、
はい、
すんごい悪いんですね。もう映画っていうのはやっぱ嘘つけますから、もうカットとか終わったりしたらね、
はい、
もう不思議なこととかいくらでも見せられるわけですから。も
う手品原始なんとか的ななんとか、
そうですね、アイゼンハイム的なやつとかね
グランドなんとかなんとか
そうグランドなんじゃなんとかねなっちゃうわけですね。ヘンテコになっちゃうわけです、うん、だからあんま向いてないんですが、でもマジックっていうのはジャンル映画的だなと構造的に僕は思うんですね、うんうんうんうん、例えばもうアイデアっていうのはさっき言った通りもう19世紀とかに出尽くしてるわけです、
うん、あーはいはいはい、
出尽くした中で基本的に今演じてらっしゃる人たちマジシャンはサンプリングしてるわけです要は、
うん、
サンプリングして組み合わせたり演出の仕方変えたり独自のストーリーを作ったりすることで、
だから現代的な語り口にしていってってことだ。
そうなんです、
同じ結果なのに。
そうですそうです、そうやって見せてるんですね、うん、それで意外性を生んで新しいみたいのを探求してってるジャンルなんですよ、うんうん、マジックっていうか。だからそれって娯楽映画と関わらないじゃないですか。娯楽映画サメ出てきてはどうせなんか襲われたりするんでしょとか分かってるわけですよね、
うん、
だからこれ種とか仕掛けと別に分かってていいわけです、
うんうん、
分かっててもなるほどあなたそういう見せ方してくんのねとか、
うんうん
う
ん、
そういうストーリーテリングを楽しんだり、まあ、意外性を楽しんだりっていうのがまあマジックの今の楽しみ方なんじゃないのっていうね感じですよという、
はい
はい、だから映画的ですよそれはと、
はい、
いうまとめなんです。ちょ割とまとめね真面目だったね
いいじゃないですか、
うん、すいませんなんかね
何が謝られ
る、うん、そういうことで皆さんもねぜひねクロスアップマジックいろんなマジシャンいますんでねぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次のコーナー行きましょう。ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回はですね韓国映画のサバハ、こちらをやっていこうということでございます、うん、あらすじお願いします。
はい、2019年の韓国映画、新興宗教の取材を生業とするパク・ボク氏が追い始めた新たな宗教団体、
友人の僧侶の助けを借りてその実態に迫るうちに想像を超える深い闇と恐ろしい秘密が明らかになりといったお話です。
なるほど、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、なんかコクソンみたいな映画なのかなって思ったらね、ダヴィンチコードみたいな映画でしたね。
おー、よくわかんないけど、ほう、うん、
はい、おまけさん、
ちょっと要素がごちゃごちゃしててすっきり入ってこなかった感がありましたかね。
うん、はたさん、
はい、なんか全然映画自体はよくわかんないなって感じだったんですけど、あの主演のイ・ジョンジェさんが、うん、こうメガネかけてうろうろしてくれるだけで、あ、アーメンって感じの映画でした。
なるほど、はい、タンタン、
まあ多分こういう映画を私映画館で見たらもうずっと目を閉じてたかもしれないけど、
お、
うん、ああ意外とタブレットとかで見ると私いけちゃうんだなって思いました
あ、なるほど、うん、発見がありましたね、うん、はい、チャムレイ、
うん、私もそのタブレットで見てよかったかも、
おお、
なあ、でも、うん、特に心も動かないなみたいな感じでした。
ありがとうございましたさあということで、監督はですねチャン・ジェヒョン監督でございます。こちらはねプリースト、悪魔を葬る者、時間回廊の殺人で、あ、プリストは監督をやってるけども時間回廊は脚本をやってるという感じでございます。そしてまあ主演がイ・ジョンジェさんですね。最近だと神と共に、
うん、出てるんですね、
出てる、
エマ様です、
はい、
みたいな、
はい、
あと何ですかね、新しき世界とか、
新しき世界でまあ、うん、なんというかすごくあれしましたね、
はい、な感じですかね。全然いろいろ出てます、うん、っていう感じです。あとはユジテですかね、
うん、そうね、ユジテだったんだねっていう、ね、
そうですね、
あれミッドナイト FM の人です
よね。そうね、
はいはい、そうです、そうです。いつもなんかね、何考えてるか分かんなそうな敵役みたいな
そうね、
感じがすごい多いっていうね、うん、感じはちょっとありますけれども、っていう感じの韓国映画サバハ、いかがでしたでしょうか。
結構長かったですよね。
そうですよね、
2時間、
まあ2時間ちょっと超えてましたね、
うん、2時間超えてた、
まあだから2時間ちょっと超えて長いなって感じるってことはそういう作りってことなんじゃないのかなと、うん、いやそれだってワンスアポンタイムとかね、インハリウッドとか別に長いなって思わなかったし、
うん、
なんだろうね、おまけさんの言うようになんか要素がね、
うん、
うん、
まあこっちの不勉強さなのか、しっちゃかめっちゃかなのか、
うん、
ちょっとよくわかんないっちゃわかんないんですけど、うん、僕個人的にはしっちゃかな方だなというふうに思っていましたね、
うんうんうんう
ん、なんかホラー的なねノリかなと思ったら、
うんうん、
割と新興宗教ものみたいのもあるじゃないですか、ジャンルとしてね、小説とか結構多いんですけど、いう中でも割ととんでも寄りの方っていうか、ダヴィンチコードっぽいなっていうのはそこに思ったんですけど、なんかダヴィンチコードとかもね、キリスト教とか実はみたいな用意してきたりするじゃないですか、そういう感じ、仏教的な部分と、韓国はねキリスト教もめちゃめちゃいますから、
うん、
まあ、キリスト教的な部分とか、
うん、
チベット仏教がパーン出てきたりね、いろんな価値観といろんな要素盛りだくさんなので、
うん、
今神について語ってるこの神って何してんとか、
うん、
この仏ってこの宗派だとどういう捉え方なの、だってこれ、うん、日本の仏教ですら成仏って言葉一つとっても、うん、どういう状態を表すのかとも違うじゃないですか全然、
うん、
何みたいなのが分かんないのに、なんかすごくラングストンみたいな、なんだダヴィンチコードの主人公みたいになんか走り回ったりして、これこういう意味なんじゃないですか、こうだよし行ってみよう、これこうだ真実こうだみたいな、そうそうそう、なんだかわかんねえんだけどっていう感じだし、視点人物どこよみたいな、
だから そもそもなんかさ、大枠のいろいろはその仏教的な中のさらに信仰の密教的なところで、うん、言ってるのに、イ・ジョンジェはねどっちかというとキリスト教の方だから、うん、牧師だから、
牧師ですね、
なんか何ってなるっていう、
何ですね
その
立ち位置的に、
立ち位置的に一応なんかイ・ジョンジェがなんかそういう他のね、そういう怪しい 信仰宗教とか、うん、そういうもののなんか何か暴く的な記事を書いてるみたいなのが あるんだけど、うんうん、まあそれはそれとして
もともと宗教を信じてない詐欺を暴く的な立ち位置の方が分かりやすいと思うんだけどね。
そ
うん、
その辺もなんかなんだろう、わざわざそのキリスト教的な方法の主人公が仏教的な方に絡むために設定をそういうことをとりあえずしておいたぐらいであんまり意味がないのかなっていう。別にもともと仏教の、まあ、正当なって言い方しても過去だけどこれも、うん、だからところの人がそういう、ね、新しくできてきたところを怪しんで調査するとかだけでもすんなりするのに、うん、そこを怪しむのは怪しむんだから、うん、なんか主人公がまずちょっと立ち位置がちょっと複雑とか あやふやしすぎて、なんかその辺もちょっとね、うん、よくわかんないというか、
そう
なんね、なんか乗れないというか、うん、なんかあの同一化するとかって意味じゃないんだけど、
うんうん、単純にね、何を応援したらいいんだろうみたいな、
そうそうそうそう、どういう土台があってとかが、なんかちょっとね、
そもそも始まりがね、うん、全然違う視点から始まるんですよね、うんうんうん、あの子供を生まれるみたいなところのね、
はいはいはい、
双子生まれました、はい、生まれるもう時の体内の映像から、うん、始まってましたよ ね、 もうね、
足食べる、
足むしゃる
そうそう、ね、だから悪魔の子を産んじゃったみたいな、
そうそうそう、あちゃーっていうね、うん、でその悪魔の子とそうじゃない普通の、うんうん、女の子、うん、この二人どうなってくのっていう推進力ではない、
うん、で最初そういう感じなのかなと、
なのかなと思ったら、うん、まあそのね月日経ってもうね悪魔の子的なのはねもう軟禁してると、
うん、
だけどなんだか関係性もよくわかんねえし、うん、目的もわかんねえから
話も、ね、ほんでなんか、うん、その子たちのねお父さんお母さんも結局なんかこういろいろあって二人とももう死んじゃって早々にみたいな、うん、その後にみたいな、
うん、
だから呪いが発生したのかみたいな感じなんだけど、うん、あそこもそれで終わってその後なんか呪い言われてなんとかとかはあんまり見えないし、あのその後のおばあちゃんたちと暮らしてる中で、うん、ただ軟禁関係してるだけな感じ で、
ね、単純になんだでしょうね、なんか弱者を虐げてるだけみたいにな
んかね見えるなっちゃってるしみたいな
のに、主人公関係ない人っていうか、う
ん、なんだかね、
うん、全然ここと交流しないしっていう、
うん、
あのその冒頭にさ、あの家怪しいって
言
って、
あ
なんか、
あそれこそコクソンの祈祷したみたいなシーンがあった後の
侵入しようとして
感じちゃってね、
うん、
あそこあるっつって
蛇に噛まれて、蛇
に噛まれてみたいな、
通るうちにあって、あの人それでもう出てこなくなっちゃった、
そうね、
ちょっと行く末が
雰囲気良い
そうそうだよね、
あれ
やばいですよ感ですね、
うん、もうそこで私は
でもあそこの雰囲気なんだけど、うん、なんかあの男の人、うん、それをまとめてるみたいな怪しいなんか眼鏡かけた、うん、あの人意外と韓国映画でちょこちょこ出てたりしてて、最近のあのマドンソクの嘘の鉄拳のあれ相方だよね、あの商売一緒にしようっていうなんか、
あの人
そうそうそうそう、
わかんなかった、
結構ねいろいろ見る人だから、あこの人主要キャラとして後でいろいろやるのかなと思ったらそれ以降出ない、
ね、
あそういうそういうこと
だった、ちょいのちょい役、
そうそうそう意外とね、なんか顔をよく見る人だからなとか思って、
わかんないんだよ、そのメインストーリーどこなのか
が、そうメインストーリーよくわかんないよね、
わかんないわかんないのって大体群像劇とかになってくじゃん、
うん、
でもないんだよね、
そうねなんかあの
誰も
結果的に超雑な群像劇っぽくなっちゃったんだけど、だからなおさらまたわけわかんなくなってるしみたいな、
そうですね、
わかんない、
なんか途中から、ね、最初はキリスト教徒の話なのかなって思ったら、うん、途中からなんか何かを追ってるであろう、うん、四天王が出てきて、うん、それが
四天王ね、
四天王ね、
仏教の
四天王ってやばい感とんでも急に来
たポケモンしか思いつかない、
うん、そうなんだ、突然仏教が混ざってきて、うん、でもなんでその仏教 その神様の使いみたいな人たちが、うん、キリスト教徒的な悪魔的な何かを追っかけるのかも、うん、ちょっとよく分かんなくて、
分かんないです、
うん、だからごったに感がすごい、
そう、ね、
あの作品の中でも、うん、あのものによってはあるじゃないですか、あの知識さえあればすごい面白く見れるみたいな、多分そういう種類じゃないんじゃないかなっていうのが、うんうん、
まあ、でももしかしたらこれが現代の韓国の感じですみたいな、
うん、まあ、そういうのはなんかあるのかもしれないけどね、あの
キリスト教と仏教ごったにみたいな、
うんうん、
知らんけど、
まあ、知らんけどね。
でも一緒になれなくねみたいな、ねえ、一神教と多神教ですって時点でまずごっ
だよね。だから
しようがないし、
なんかあの宗教も描くとしたら、そういういろんな宗教を合わせるとしたら、うん、具体的に実存として神やら悪魔やらが出てくる、うんうん、タイプのものは、うん、それって単純に不可能じゃねっていう表現するのに、うん、だって要は、うん、それぞれがそれぞれ信じている雷とか世界観でやってるのに、もうそれが起こっているなら、その現象に対してどの宗教もどう対応するかとか、うん、無理じゃねってかなっちゃうね。
そうね、国村って本当すごかったね今考えると。国村っていうのはやっぱだから、その見方によってその悪魔的にも見えるし神的にも同じものじゃんそれっていう見方ができるように、国村純がそういう風な立ち位置としてね、もう得体の知れない感じとしていたわけですよね。とは見せ方が違うので、だから悪魔的だって思われたものが、
はいはい、
まあ、後半でね、うん、いや違うちょっともう仏っぽくなってますよみたいなさ、
そうそうそう、
転換とかも、うん、だから国村だとそれはすごいよく分かったわけですよ、うん、ね、やっぱ神だ神だって思われてたのはもう他から見たらそれ悪魔と変わりねえよっていう、うん、ビジュアルとして見えるんだけど、それは人によって違うよって見せ方がされてたので、うんうんうん、あなるほどってなるわけですよね。でもこれそうじゃないですよね、皆さん共有している姿がこれですっていう見せ方なので、だとするともう分かりませんっていう、これは何の何ですかっていう。
でだから結局そしたらなんか最初の方の両親呪われてたのかとかもよく分かんないし、なんかもうなんかあれ、え、ほんじゃあれたまたまみたいなだし、
何を見たかよく分かってないです、すいません。
ちょっとあそこに至る覚醒するまではみんな悪魔としか見えない、もう要はなんか一応なんかどういうタイミングでどうなのかわかんないけど、うん、あのね、あの悪魔の子だと思われた子がなんだか覚醒して体毛とかついたら全部、うん、ね、うん、抜けちゃって、うん、まあ、ツルツルになっちゃってお坊さんみたいになって、うん、なんかこうね、うん、ブッダじゃないけど、うん、なんかみたいな雰囲気になって、で喋れるようにもなってみたいな、だからあそこになるまでの何かだったのっていう感じだけど、
それは分かんない、だからそれが
それの意味が分かんないからね。
それ
がそうだとしたら
韓国感なのか、いやだって普通の考えで言ったらそれ回収ですから普通に、だから退転ですよね、もう、うん、キリスト教徒が仏教徒になっちゃうみたいなことになっちゃうじゃないですか、それって分からないんですよ、もうその
分からないね。
でそういう特殊なルールというかね、環境があるんであれば、うん、あーなるほど、今の社会的なのにすごい即した、
うん、
非常に鋭い映像的表現だみたいななるのかもしれんですけども、
うん、
ちょっとこちとらやはり宗教には疎い日本人、
うん、
ねえ、ざっくりとしかこういろんな宗教のこと分かってない中でそれ出てこられちゃうと、でさらにかき混ぜてくるのが田中泯が出てくるん
ですよ。田中泯すごかったね、やっぱ
田中泯ですよ、
あの本当に
なそうそうそう、なんちゃらテンパですね、
田中泯ってやっぱすごいなと思いました。
いや田中泯は
出てくる存在感だけの圧倒的説得力、
そうそうそう、だからやっぱあ国村純に晴れるよ、確かに、
そうそうそう、
あの人か、うん、車の中で話した人、
偉い人みたいな、
ただチベット仏教もまた全然ルール違う、
うん、
話ですから、
うん、
ねえ、なんかダライラマとなんちゃらラマがお互いに輪廻転生し合ってね、
うん、
なんか世襲じゃないのに継いでいくみたいな感じの、
うん、
そういうなんか世界観がもうそもそも違う、なんか同じ次元じゃない感じの話をいきなりまた持ってこられると、だから何の何だよって感が増してくるんですよね。わかんないんだよね本当に、
うん、
ピザ食ってたのになんかアイス乗っけられてなんカレー来たみたいな、
うん、
全然わかんねえんだけど、このどう食べればいいんだみたいな、
食堂
さんこれ何なんですか、サバハってことなんですか、これ
サバハ、
サバハが意味わかんない、まず
サバハの意味はね、
あサバハの意味はわかるんですか、
意味は、
うん、
物事がうまくいくっていう意味だそうです。
うまく
いく、うん、なんかサンスクリット語、真言の呪文の最後につく言葉で、円満にかなう。
アーメンと似たような
意味。あ、そう、そういう意味なのかな。
まあ、だからサンスクリット語ってことは、だからもう本当にもうインド直系の仏教の感覚ですね。うん、で、
そうか、だから六本の指とかは、う
ん、ありましたね。
うん、
はい、はい、
そっちの方のあれなのかな。
うん、
確かに神としては
六本の指ありましたね、うん、あのクリッシュとかやってる主演の人
俳優さん、
俳優さん、俳優さん、
分かんないな、
本当にあの指6本ある人、
あ本当にいる、ある
で、あのその神的な感じの扱いされて、だから切除とかも絶対しないよ、うんうんうん、人いたけど、まあ、だからそういう価値観のお話入ってきてるんだなと、うんうんうん、いうのもありますけど、でもキリスト教ってやっぱ完全にルーツが違うんで、うん、もう中東発信なんで、もともとユダヤから始まっての、
ね、うん、ね、だとりあえずね、本当にキリスト教何も入れなきゃよかったのにね、うん、まずはまずはね、
いらない
んでも多分韓国の実情を考えると、うん、キリスト教
強いイメージはあるね、やっぱ韓国映画見てると、うんうん、韓国の一番強い宗教はキリスト教だなって雰囲気でなんか感じるんだよ ね、
う
ん、
そうだね、
あんまり仏教とか出てくるキリスト教ばっかで、あとだから、うん、この監督の一個前なのプリーストか、プリースト、悪魔を葬るもの、はい、これはもう完全にキリスト教側のやつで、うん、エクソシストの話でしたんで、うん、カンドンウォンと
カンドンウォン、
キムユンスクっていう、もう二大巨頭で、二人があのコンビでエクソシストものでやるってい う、うん、
ね、
もう意外とこれはね、すっとね、なんかまあジャンルも戻して、結構良かったですよ、うん、なんか、もちろん分かりやすくてというか、
さっと見れそうです
ね。そうそうそうそう。
だからなんで宗教を混ぜたのかっていうのが一番の謎なんですけど、本当に分からなくて、あの悪魔だって言われてた子がすごい毛が抜けてブッダ的な形になったところに、あのなんか四天王の一人みたいな人が来て、で、あなたは誰なんですかって聞くシーンがあった時に、あ、そう、それ聞かせてと思って、
そうそうそう、
分かんないのって
答えで
弥勒菩薩みたいなことでは
あったんですか、うん、なんかすごいぼんやりとした答え方をしたんですけど、でもそれもよく分かんなくて、でもここの家、うん、
それならそれで今までのことは何、うん、みたいな、
この家キリスト教だったしなとか、
多宗派にいて、うん、自分の本来的な宗教観にマッチしてないと悪魔的な扱いをされてしまうけども、うん、本来の自分に出会えれば、うん、その宗教は最高に力発揮しますみたいな。
っていうこと。
でもそんな出会いは何もなかったけどね。
でもほら、なんだ、あなた来んの遅かったわね。
あ、してんのね。
してんの。あそこ町みたいなとこは、町ってことはでもね、その手前でもう完成してるもんね。うんうん、来てもらわなくても。わかんねえんだよな。
あそこでなんかこうラスボス感があったので、あ、ここで結構見せ場かなって思ったんですけども、うん、そんなに。
そうね、まあ、でもラスボスはユジテだったって、うん、あ、またかという、
そうそうそう、
オールドボーイかっていう、
ほんとそうなんだよ。ユジテ出てきたらまあラスボスなんだろうけども、うん、だそうするとだじゃあ、あの双子のノーマル女の子の方が何、
うん、何っていう
必要でした。
だから逆に言ったらさ、普通って言い方があれだけどさ、その悪魔の子だったっていう方が実は聖なる存在だったということは実はみたいなね、普通に生活して何気なく生きたあの子の方が実は何かあるかもとか、
私もそう
なのかなみたいな思ったら、何もそういうものありますねみたいな、
今だからの姉思いでもないけど、うん、ま
あ、あれはキリスト教打倒的なことなのかな、
いやそういうとこまではないと思うけど、何にも、それにしたら逆に言ったら、ね、双子の片割れが足さ、
よくわか
る、あれしてるのはただなんかかわいそうっていうか、何のために言ってんだ。
いやでも序盤にやっぱ仏教は強制ですからって言ってたからね、だから要はその多宗教を否定しないっていうスタンスはもうそもそもあるんで、あなたの宗教もそれで OK、 私の宗教もそれで OK っていう価値観のはずなんですよ、キリスト教じゃなくて仏教は。だからいいんじゃんそれでって感じなんだけどね、これはどこに問題があって何に切り込んでたのか教えていただきたいところ。
だってやっぱ六本木のあの二人がよく分かんないもんね、なんで何なのかで、結局ユジテは何なんだみたいなことも起こってくるしね、なんか、あ、だから不老不死を得たんだと思うんだけど、みたいなね、それだから修行のせいなのか分かんないけど、こうね、やっぱ一応覚醒してみたいなことだったじゃないですか、この本物にがいたになったみたいな、でもあいつ悪いやつにしか感じないしなみたいなとかさ、なんかその
そうい
うところもよく分かんないから、
そうそう、そのジャンプアップ感がねすごいね、ダミチコードっぽいんだよねやっぱね、
あ、そう、
田中みんなのやつは肉体をもう超えてんですよみたいな、おっとおっと、なんだその価値観みたいなどこの何の作り出したみたいな、
宗教的な解釈はもう私は諦めて、もう 謎解きしてるだけだと思うことにしました、私は、
うんうんうん、電話帳どうこうとか、
うん、なんかねそういうの、うん、住民番号だね、うん、みたいな、うん、
ちょっともピンとこないけどね、
そう、しかもそれでさえもえその番号みたいななっちゃうねなんだか
13桁
そうだったけども
99と2を
抜いて10桁、うん、だからルールルールだし何のためのみたいな、
ね、
だしなんか伏線全然ないじゃんみたいな感じの、い
や、まあ、一応やけにあの数字住民番号アップしてるなみたいな感じは
だけど分かんないじゃん
あるけど、うん、それとあの数字はちょっと結びつかなかった、
うん、まあ、だから向こうのね、うん、その韓国のその文化も分かんないとそれも分かんないもんね、
うんうん、そうですね、あのなんか四天王の人はあの女の子を埋めようとしてる時に、うん、なんかあの地面に額つけるみたいなやつやってるんですけど、うん、あれは儒教の礼なんですよ、
ね、あなるほど、
あ、そうなんだ、だからそれを見た時におらどうしたと思って、仏教の、うん、
待て
待て、仏教の人が急にってなんかこうな何をしてるのかちょっとよくわからなくて、
私最初のそのオープニングは結構引き込まれたというか、
うん、
出産で得体の知れないものがこう生まれてしまったみたいな奇妙さとかが、はい、結構おーってこうググッと引き込まれたんですけど、うん、とかそのホラー要素もちょっとなんかトラックの中にいたら女の子がなんか奥からわーって感じで変な、なんか怖い顔でこっち向いてくるシーンみたいな、
顎がウヤーって伸びるや
つ、で私
笑っちゃうけどね
なんかこのネットフリックスの作品って私本当に何にも情報を得ずに見るタイプなので、うん、あ結構ホラー寄りなんだっていうのちょっと
期待
もあったんですけど、その宗教が結構詰まってきて、あ分からない分からないぞって進んでいって、であとそのパクさん、パクボキさん、
うん、
なんか車の中でなんかある友人の話なんだけどっていうので、
うん、
なんか子供が殺されて、でそれを犯人に聞いたら神の意だ、神がそうさせたんだみたいな、でこれは自分のことを言ってるのかなって、自分の子供がそうなっちゃったから神の存在になった人に話したいのかなって私は思ったんですけど、なんかそのパクさんが行動してるその行動の原力はそこなのかなって、そ
う
神の存在、神の位置に行く人と話がしたいっていうので動いてる人なのかなって、
あじゃあ詐欺を暴きたいんじゃなくて、あでも本物とかねこだわってたもんね、
そうなのかなって思いながら見てました、
うん、本当にそうか、そういうことか、
いやだから そういうことか、
自分の子供が
偽物とか潰してることは、
うん、そう殺されたから、
それは 逆に考えれば、うん、本物を探したいっていうことでもあるっていう、
うんうんうん、
なで本物がこれってことでしょ、うん、
ねえ、
でもなんか象とか急に
象何象
象急に
象何
銃でバーンみたいな、ね、えこ殺しちゃったとかって思ってタンタンさん思い出しちゃった、うん、その時に
まあそれこそだから象はインドでの、うん、神聖な生き物みたいな、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
ヤギはヤギはどこですか、
あるんでしたっけヤギ、
ヤギもなんかあります、
あ
どこだ、ヤギはどっちかってこうキリスト的な方向、
そうそうキリスト的
なあれだよね、
スケーブゴートみたいな、
うん、それ象徴みたいな、うん、犬もなんであんなになんか売ってるんでしたっけ犬は売る用として、
犬あれ何食用、まあ、
かなり食用なのかな、
でもなんか説明してた気がします、
本当
最初にあの人たちが引っ越してきた理由、
あ
ー言ってた気がする、
もうちょっと意味を見つけようともできなかった からな、
そうめちゃめちゃどうでもいい話をちょっと一瞬だけ挟むんですけど、
すごいどうでもいいやつ一個
な、私字幕で、まあ多分みんなもそうだとそうかもしれないですけど、うんうん、字幕で見てたんですけど、
うん、
一瞬だけ吹き替えになぜか変わって、
うん、
いや吹き替えじゃなくてあれは日本語で喋る、
日本語なの、
ありがとう、
あなんだ、
ありがとうシスターって言ってました、
あとあれだね、日本語といえばオウムの話が出てきたね、
あ、うん、
言ってました
ね、あっていうか、ああのオウムちゃんとそういう風に知られてんだ、まあまあ、そういう仏教界隈だっていうこともあると思うんだけど、
もともとはヨガの団
体でっていう
一瞬の変わったのネットフリックスちゃんとしてよって
喋ってたあれは
そういうことでしたか、
うん、言ってました、
失礼しました、
ありがとうシスター、
うん、あとなんか大元がキリスト教のなんかこうキリストが生まれたと聞いて怯えたヘロデ大王の話、
はいはい、
ね、そう、はい、2歳児以下の男女全て
ぶっ殺したってね、はい、
それがベースにあるっぽいからっていうのがあるの、
だからそれを話してたのかね、
あそうかそうか、言ってたっけ、
うん、
劇中で話してた、
もう全然 そのぼやっとしてた
の、あの
ぼやっとね、だからそうそうだ
だだそれ、うん、そうなるとなんかもはや答え最初から言ってるみたいになっちゃうよね、うん、だからさ殺そうとしてる対象がなんか神だからっていう、うん、
でもじゃないって話だからねこれ、うん、神じゃない、
あ、まあ、そっちの意味やっぱ、まあそこは同じあれにしてるけどと言ったね、まあまあまあ、まあ、宗教観は違うからっていうので、いや存在感としてはねっていう、
まあ、だから一緒にならないでしょっていう、うん、そもそもがってね、
私があの言いたかったのは事務所、あのパク牧師さんの事務所のおばちゃん面白かったな、ああ、
うん、ちょっとお化粧して
グーグル先生のことを、うん、なんでしょ
う、グー博士、
可愛らしく誰もピンときてない笑ってた、
あと空気清浄機買うぞって言
った ら、アーメンってめっちゃ笑
やったみたいだ
あそこ可愛かった、
可愛い、
確かにね、
いいキャラですね、うん、うん、あと全然お話に関係ないんですけど、はい、韓国の冬ってなんかものすごい寒 い、ね、マイナスいくぐらいじゃないですか、うん、で結構寒い時期っぽい、雪もたくさん降ってたから、うん、あんな外で凍傷全然するレベルなのに割と全然みんな元気じゃんとかって思ってみたいな、最後の
人が薄着ってこと、
そうそう薄着だし、
確かにね、
なんかそのなんか変なとこなんですけど、
カット入った瞬間に早くもうも
う、そうそうそう、あ、なのかな、
ちょうど韓国行った時冬だったからめっちゃ寒かったんだけど、うん、
ああ、
で全員ダウン着てたけどね、
ですよね、多分すんごい寒いと思う、薄着だった、でもあのコートはかっこよかったです、あの
あ、
うん、パクさん、
え、あの卵ぶつけるんです、
あ、あそうそう、あの時あの時
か、そう、メガネにロングコート、う
ん、確かにロングコートの組み合わせはかっこよかった、
ありがとうございますみたいなビジュアルをしてて、
お礼ねって
ぐちょぐちょされてたからね、
卵ね、
うん、あのなんか前半はすごいひょうきんなキャラクターで通してたから、うん、
ちょっとうさんくさいね、
うん、お金が欲しいみたいな感じで、うんうんうんうん、それがなんか後半どんどんよくわからない方向に行ったのが、
確かに目的がよくわからなかった、
わかんない、この話が本当にどこに行きたいのかがわかんないから、
うんうん、そうでしたね、
みんなわかんないということで、誰かわかる人教えてくださいっていう感じですね、
ああ、うん、助けを、う
ん、はい、サバハって感じです、サバハ
アーメン、
うまくいく、
うん、
うまくいく、
ら僕らもサバハしたいっていうね、
うん、お助けっていう
感じです、ね、お助け、うん、ヘルプということでした。さあ、次回はですね、暗い映画でございます。ラジオネームミスターゲドーさんからいただいております。おドイラジの皆様こんにちは、
ドイラジは
ドイラジ
は
ドイラジは
ありがとうございます、本日はリトル東京殺人会についてお話ししたいと思います。突然ですが皆様80年代アクションスターはお好きでしょうか、そして外国の方における間違った日本感はお好きでしょうか。アクション映画のシリーズが未だに作られ、数年前に忍者スレイヤー一部で人気を得たことからも分かる通り、どちらもとても強いエンタメ要素と言えるでしょう。それだけ分かれば OK です。ぜひ見てください、そして楽しんでください。そういう映画です。実際には70年代から80年代のジャパンバッシングのヤクザの海外進出といった時代背景を踏まえた上で見たりすることもできますが、あんまり考えないで笑っちゃったもん勝ちの映画です。なお余談ですが、ワイルドスピード、東京ドリフトや、ウルヴァリン侍などもこの系譜の延長線上にあると思うので、そちらが好きな方にも見てもらいたいですね。ということで次回リトル東京殺人化を皆さんで見ていきましょう。ではエンディングいきましょう。そろそろ別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです。10月の27日日曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ただいま申し込みページがオープンして、早割のチケットが残っているかもしれないので500円安くチケット買えますので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは幸せな映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではミツバチと遠雷、
号外ではジョーカーを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなでリトル東京殺人化を鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグとりあえずひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えますのでぜひご利用ください。こちらはですね、次回まだ締め切りあります。10月11日までね待ってますのでぜひください。そして次週ですが、
次週はドエラジ不思議会です。
それでは皆様、今週も記念物の神様のご厚がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと
ハタと
チャムレイと
タンタンでした。
またね、来週もやるよ。